それでは聖書を朗読させていただきます。聖書の使徒言行録9章36節から43節までをお読みします。新共同訳聖書新約聖書の231ページです。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロが リダにいると聞いて二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペトロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペトロが到着すると会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて、泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさい、と言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上がった。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして、聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間、ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在をした。それでは中西京子先生に主の力に過ぎるというメッセージをいただきたいと思います。
だいぶ前ですけれども、私はアンディ・カウフマンという実在したアメリカのコメディアン俳優の物語を扱った映画を見たことがあります。そのアンディを演じたのがジム・キャリーという有名な俳優だったから、私はその映画を見に行ったようなものです。映画を見て知ったのですが、アンディという人は1970年代から80年代に活躍したテレビで引っ張りだこの人気者だそうです。ところが彼は30代の若さで肺がんを患い、34歳で亡くなります。彼は肺がんになった時、家族から彼はまたきつい冗談を言っていると笑われ、当初真面目に取り合ってくれません。またファンの人たちは彼が死んだニュースを聞いた時、唐突だと感じ、彼の悪趣味な冗談だと思ってすぐに信じなかったそうです。その映画の中で私が印象的だったのは、アンディが肺がん治療のためにはるばるフィリピンのある村に出向き、魔術的な治療を受けようとした場面です。宗教的力がある職能者とおぼしき施術者が、患部から両辺部を手で取り出す施術がそこで行われていました。当時は流行りだったのでしょう。病気の癒しを求める人々が長蛇の列を作っていました。その時アンディが列を避けて何気なく建物の裏側に回ると、その建物のドアが開いていて、施術者の様子が垣間見えました。そこには大きなバケツが置いてあり、その中に大量の鶏肉のブロックが積んでありました。施術者はその鶏肉を取って患者の腹部などに直に当てながら手でまさぐり、さも手を腹腔内に入れているかのようです。そして血だまりのようなものを見せて、これで病の原因を取り除いたと患者に伝えているのです。これを見たアンディは、望もうとしていた治療が イカ様施術者のトリックに過ぎないことを知り、自分自身を嘲笑うのです。実際にあったことです。私は当時人間の悲哀を感じさせられました。今日の説教箇所の死んだ人が生き返る出来事を心で黙想するうちに、なぜかこれと対照的に失望してしまったアンディの物語が思い出された次第です。まあいささか主観に過ぎませんが、もしかしたらアンディは医療だけではない何かを求めていたのではないかと後から考えさせられました。聖書に入ります。タビタという女性が病気になって死んでしまいました。親しかった人が亡くなると、一般的に残された者たちが寂しい思いを抱えながら生きていきます。人間は誰にでも遅かれ早かれ必ず死が訪れます。しかし彼女の周囲にいた人たちは、無理難題と思われるお願いをペトロにするのです。同じキリストを信じる者として思うのは、現代では心肺機能が止まって死亡した方の肉体の蘇生を祈り願うことはしないのが通例です。また死んでから時間が経過している死体が司祭や牧師の祈りによって蘇生されることは、現代では一般的には起こらないのです。例外的な奇跡的な話は存在することは確かで、それは決して否定されるものではありませんが、あくまでも一般論です。仮にその死者の蘇生が現代もできたとしたら、教会は長蛇の列どころか、司祭や牧師が教祖のように扱われてしまい、キリストの証にならなくなると考えます。医療技術の発展も神が人間に与えている恵みの一つです。しかしながら、ペトロの活躍した時には死人の復活が起こったことは事実です。それはキリストを証しするに必要だったからです。ペトロが活躍した時代はユダヤ人が住む主だった地域で、教会の基礎が固められ信者も増えてものすごい勢いで発展している時です。ヤッファという地中海沿いの町にタビタという女性の弟子がいたとあります。タビタはヘブライ語名で、ドルカスはギリシア語名です。女性の弟子だからといって聖書を教えたりすることはありません。彼女は教会の義務とされている、まあ務めであったやもめの方をお世話する位置づけにいました。ところが彼女は病気になって間もなくして死んでしまったのでしょう。人々はユダヤ人の習慣に従って彼女の遺体を洗い清めて2階の部屋に安置しました。人々の手で精一杯できるのはここまでです。彼女の死はその教会にとって大きな打撃だったのでしょう。特にヤモメたちの悲しみ方が激しく、大きな悲しみが伝わってきます。ヤモメたちはとても弱い立場であり、それこそ教会による援助がなければ食べるのに困る事態に陥るからです。タビタが教会でヤモメの方たちのためにたくさんのご愛護と惜しみない献金を捧げていたことから、その影響の大きさが想像されます。一方、キリストを信じる他の弟子たちにとっては死が絶望ではなく、 復活して起き上がる可能性に向かうのです。彼らの心にあったのは、人間の罪のために十字架で死んで復活したキリストです。弟子たちは、ペトロならタビタを生き返らせることができるかもしれないと望みを託します。ペトロはイエス様の弟子の筆頭格です。彼はイエス・キリストの名によって力を受けていました。これまでにも多くの人々の病を癒してきました。彼はヤッパに比較的近いリダの町に滞在しています。そして二人の弟子たちに呼ばれ、すぐにヤッパに駆けつけてきました。2階の部屋に案内されると、タビタが横たわっています。そしてヤモメたちがペトロのそばに寄ってきて、泣きながら生前タビタがいかによくしてくれたかを示すのです。作ってもらった下着や上着をわざわざ見せられたことで、現実の生活感が妙に伝わってきます。いかに彼女たちはタビタを頼りの綱にしていたかが伝わります。突き詰めてしまうと、叙情的な要素も入り込んでくるようです。ペトロは彼女たちを含め全員を一旦外に出します。彼は自分の立ち位置をわきまえていました。神の御力が人間に及ぶとき、人間の力技とは明白に区別されるからです。ペトロは死んだタビタを見てキリストを思い起こしていました。死人からよみがえらされたキリストを信じた今、死はもはや絶望ではないのです。死はイエス・キリストの十字架による救いの力を妨げるものではない。そのことを一同に知らしめるために、ペトロは全能の支配者である主にひざまずきます。命と死を与える力を持ち、すべての生きとし生きるものが主イエスのご命令に従うことをペトロ自身もう一度信じさせられます。そして祈る中でキリストが働くその信仰の上に立つのです。タビタ起きなさいと命令する言葉は、キリストの奇跡の御業へとつなげられるペトロの祈りそのものなのです。その祈りはタビタを起き上がらせ、神の力がペトロの手に及び、彼女を立ち上がらせるに至るのです。ペトロは神の御業により生き返ったタビタを一同に見せ、神を証ししました。このことがヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じました。町中の人々に影響を及ぼした事実は、我々にとって一回のユダヤ人の物語に終始させない重要な意味を示しています。つまりタビタへの一人一人の素朴な関わりが個人的な範疇のことに見えますけれど、実はキリストの出来事として広い公的な証として立て上げられているのです。タビタが教会の務めに忠実だから、良い行いをたくさんしたから生き返ることが許されたという因果関係は成り立たないと思います。それが良い行いの積み重ねであるとしても、個人的な信仰の枠にとどまらない公性が奉仕活動にあるのです。 彼女を慕っているヤモメたちに対しても、死から復活されたキリストが証しされ、信仰が新たにされる良い機会となっているのです。ところで、ペトロはその後、川根飯職人の家に滞在します。ユダヤ人の律法からすると、川根飯職人は、汚れていた動物を扱う人物とされています。そうすると、律法に厳格なユダヤ人からすれば、そのような職業の人物との交際は避ける可能性があります。果たして、ペトロがどこまでこのことを気にしたか分かりません。しかし、律法による同族同士の垣根を越えていく第一歩へと、ペトロが導かれているのかもしれません。キリストの恵みは、このようにペトロ自身の考えや思いにはない意外なところに導き、広がっていきます。我々はキリストによって与えられた救いの恵みの連続性の中に生きています。けれども、私たち人間の手の技でできることは、限られているのは言うまでもありません。その手の技の目的が何であれ、生きるために私たちは自分の手、体を使います。生きる中で、大概の人は教会やキリストの名を一度くらい聞いたことがあるはずです。私たちは自分の手の技が止められるような課題、苦しみの中に置かれたときに、キリストの十字架を思うことができるのだと思います。キリストを信じていても、何度もそのことを学ばせられます。私たちが十字架のキリストにすべてを委ねるとき、天が開かれるのです。私たち一人一人が祈るとき、示されるのは尽きない希望であるキリストです。そしてキリストが私たちの手の技を主が用いて自分自身の枠を超えて働いてくださるから素晴らしいのです。私たちの祈りが主のお働きに結ばれますようにお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、あなたはキリストを通して御救いをお示しくださいました。そして信じた者に対してなお主に信頼し、すべてを委ねるように教えてくださいました。どうかこの身を用いてくださり、あなたの御心のままに主を証しすることができますように。キリストに生きる喜びの声がこの地にもさらに湧き立っていきますようにお願いをいたします。尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
アーメン。 Someday.